神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書24章13節から35節になります。ルカの福音書24章13節からお読みいたします。ところでちょうどそのこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。説教復活の主を見出した喜び、松永牧師です。
今日は復活祭、イースターとなっております。 私たちの罪を負って十字架で死なれた主イエスが3日目に墓よりよみがえり死に打ち勝たれたことを喜び祝う日、イースターです。コロナ禍ですから、あれもこれも特別なまた祝いの場を設けることは叶いませんけれども、私たちはこの礼拝でより一層復活の祝福に預かり、また復活の喜びを祝っていきたいと思います。あれもこれもではなく、ここに、ここで復活の祝福と喜びを共に預かっていきたいと、そのように願っています。今日も礼拝にここに集われた皆様の上に、復活の主イエスの祝福とまた喜びがあるようにお祈りします。今私は何度も復活、復活と申しました。教会の中では死者が復活する、復活という言葉は聞き慣れたように思うかもしれませんけれども、一歩教会の外に出たら、復活という言葉はフィクションの言葉です。小説とか映画とか物語、そこで死者が復活したとか、そんな話はあるかもしれないけれども、教会はそういうフィクションとして、想像のこととして、何かファンタジーなものとして復活を信じているのではなく、もっと現実的にリアルに本当に私たちの事柄としてこの復活ということを信じています。しかし人は復活というものを信じる、それは決して容易ではないということを私たちも通ってきたと思います。教会の門や洗礼の門を受ける前、通る前に、本当に人が復活するのか、そんなこと誰でも思うと思うんです。疑って当然であると思います。誰も復活を見たことがない、そして復活を実証することもできない、誰も復活を証明したことはありません。ですから多くの人は復活を容易に受け入れることはこれできないと思います。しかしこの復活を信じられないというのは、教会の外の人だけの話ではなくて、実はその線というのは教会の中にまでも食い込んでくる、そうではないでしょうか。聖書を開いて福音書などを読んでみると、あの主イエスの弟子たち、使徒たちは主イエスの復活を疑った。空になった、本当は主イエスをここの墓に埋葬したんだけれども、そのお墓から主イエスの体がなくなってるっていうのを知って驚いた。彼らはハレルヤ、主は生き返られた、復活されたと喜んだのではなくて、信じられなかった、驚いたのです。人が復活するということは、それを信じるということは、それは容易なことではありません。弟子たちは大変心がもやもやした状態であったと思います。イエス様を彼らは信じているけれども、そのイエス様が死なれたけれども、そのイエス様が復活されたという、墓に行ってみるとその体はない、だけどイエス様はまだ見当たらない、どうして私たちのところに来てくださらないんだ、どうも復活したのか復活してないのか、なんで見当たらないのか、もやもやもやもやしてる、イエス様がぼやけてる、まるで心に霧がかかったようであった。先ほどお読みいただいた聖書の箇所はエマオの途上と言われる、そのような箇所です。ここに二人の弟子たちが出てきます。そしてこの二人の弟子たちもまた、その心に霧がかかったようなもやもやした暗い顔つきをしていることがわかります。この二人の弟子はイエス様を信じています。イエス様を求めてエルサレムに行き、 イエス様が十字架につけられ死なれて絶望してすぐさまエルサレムを立つのではなく3日間そこにおられていた。イエス様に何かの期待を望みをかけてた。しかしその3日経ってもなおイエス様が現れなかった。彼らは主イエスの弟子です。主イエスを信じています。そして主イエスが復活したというそのような話が噂がこう彼らの中に弟子たちの中にこう広がる中で、そういうさなかポッとエルサレムから出て行った2人の弟子です。約11キロほど離れたエマオという村に向かっている最中、彼らはずっと主イエスについて語り合ってた、論じ合っていた。するとその二人のもとに近づいてくる一人の旅人がいた。大変不思議なことですけれども、聖書はそれは復活された主イエスだった。けれども彼らの目が遮られていて、イエス様だってわからなかったっていうんです。これとっても不思議なことです。彼らは自分たちのに近づいてくる一人の旅人、まあ、旅人に見えたでしょう。そしてその旅人が自分たちに話しかけてくる。何について話し合ってるんですか？二人のうちの一人の弟子の名前、クレオパという人は、もうわからないんですね。本当に目が遮られていて、本当に不思議なことです。あなたは私たちと一緒にエルサレムの方から来たでしょ？と。エルサレムの方から来といて、エルサレムで起こったあのことをイエス様のこと知らないの？と言い返すと、どんなことですか？とさらに問い返される。二人は立ち止まって、暗い顔をつきして、こういうことだと。ナザレ人イエス様のことを語り始める。この人が力のある預言者であったことを語る。けれども十字架につけられてしまった。私はこの人が、この方がイスラエルの解放者となると望みをかけていたんだけど、この方は葬られて、しかしなんと3日目にこの方が復活したと御使いのお知らせを聞いたという女たちのそういう言葉を聞いた。仲間の何人かは墓に行った。しかし主イエスの体は見当たらなかった。もう吐き出すようにして二人のこの弟子たちは語るわけです。で、こういう彼らの言葉に聞きながら、ああ、この二人の弟子は本当に主イエスの弟子だったってことがわかります。そしてこの主イエスを本当に熱心に信じていた弟子であったことがわかります。けれども、彼らはイエス様の復活については聞いたけれども、それならどうして弟子の前に現れないのか、どうして見当たらないのか、イエス様は見当たらないんです、見出せないんですとこう顔を暗くしている。やっぱり彼らの心は非常にイエス様が見えない、イエス様がわからない、イエス様はどこにいるのかとこうもやもやした霧がかかったような、そんな様子であることがわかります。彼らの暗い顔、それはやっぱり彼らの愛する信頼する主イエスが見出せない、その暗さです。復活が見出せない、復活の主イエスがわからない、その暗さです。教会は復活を信じている。復活の主イエスを信じているところです。けれども、その教会に霧はかかっていないか、その教会の顔は暗くなってはいないかと問うた一人の説教者がいます。この説教者はこんなことを述べています。教会の中ではクリスチャンであれば復活を公然と否定している人はあまりいません。 たまにクリスチャンでありながら、時には牧師でありながらも、自分はキリストの復活なんか信じないという人がありますと、周りの牧師、クリスチャンはとんでもないと言います。しかしです。しかし、教理的に、まあこれ聖書の教えとして復活を信じながら、実際には何か弱々しい空気が教会の中にみなぎっている場合があります。クリスチャンの中に、牧師の中にも、そういう弱々しい空気がみなぎっている場合があります。これは実質的には、キリストの復活を信じないことであると言えるのではないでしょうか。私はこの説教者の言葉を聞いて、大変こう厳しい言葉として聞きました。しかし、この言葉はとても大切な言葉だと思いました。復活を信じている。キリスト者であっても、また牧師であっても、これ問われる言葉だと。教えとして復活を信じてはいるけれども、本当に主イエスが復活され、おられるということを信じているかを問う。私たちははっきりと復活の主イエス、イエスキリストを見出しているか。私たちの心に霧があったり、私たちの顔が暗くなったり、私たちの教会が弱々しかったりしてはいないだろうか。復活の主イエスを見出す教会が弱いはずがない。こう問うんです。もし私たちは、もし私たちにこういう心の暗さとか、もやもやした霧のようなものがあるなら、私たちは一生懸命打ち払おうとすると思うんです。どうもイエス様のことがよくわからなくなってきた。どうもイエス様がわからない。イエス様どこにおられるんだろうかっていう時に、じゃあもっとこれをしてみよう、あれをしてみよう、それをしてみようと、一生懸命何かするかもしれないけれども、私たちは一向にその霧が晴れないということも経験してきたことがあると思います。実際あのエマオの途上、二人の弟子たちも、けんけんがくがく、散々にイエス様の復活について、死について話し合い、論じ合い続けたけれども、彼らの顔は明るくなることはなかった。人はまた一人で、けんけんがくがく自分でこうどうこうして、主イエスの復活、復活はあり得るのか、復活はどうなのか、主イエスは見えるのかとか、そういうことをやったとしても、わからない。心の霧は晴れない。そうやって行き詰まる二人の弟子、暗い顔つきをしている弟子に光がやってくるわけです。主イエスが見えない、わからない弟子たちのもとに神の恵みがやってきます。今日のところでも二人の弟子のもとに主イエスキリストが近づいてきてくださる。後で心が鈍いとこうそのように評される弟子たちですけれども、イエス様はもやもやしてイエス様のことが見出せない、わからない、そのような弟子たちを見放すことなく近づいてきてくださる。わからない、わからないんですけれども、そのわからない私たちのもとにイエス様は来てくださる。そして来てくださるだけでなく、語りかけてくださる。神の恵みが私たちのもとに来てくださるから、復活を信じられない、イエス様がわからないというこの私たちの固い心が変えられていく。イエス様は二人の弟子にこう言われました。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち。先ほどからこの二人は立派な弟子であったと述べてきました。しかし彼らは旧約聖書、神の言葉である聖書が語る救い主について、そのすべてのことを分かってはいないとイエス様に指摘される。 エマオの途上で三人旅がそこでこう一つのクラスになる。イエス様は彼らに聖書をここからこの時から教え始められました。聖書が指し示す救い主はどのような方か。この方は必ず苦しみを受けること、そして復活し神の栄光に至るということ、聖書はそのことを語っている。モーセの言葉を引きながら、預言者の言葉を引きながら、聖書全体を解き明かしながら、聖書は救い主について何と語っているか。この方は苦しみを受け、三日目に復活されると語っている。これまでそのことが分からなかった二人の弟子たちは、そこで、あの十字架のイエス様、この御言葉になったのか。そして復活されるイエス様は、この御言葉、本当にそうなんだ。主イエスは復活されたのだと、心がだんだん燃えてきた。心にあるぼんやりした主イエスのお姿が少しずつ晴れてきた。神の言葉を学ぶということはとても大切なことであると思います。また説教に聞くということも大切なことであると思います。神の言葉には力があります。目に見えざる主イエスを見出す。ぼんやりする主イエスのお姿をくっきりと描き出してくれる。聖書を学ぶとき、主イエス様が、聖霊なる神様が聖書を教えてくださるときに、私たちの心は見えざる神を見せてくださり、私たちの心は燃やされていく。そういう心燃やされる聖書研究を、こうイエス様はこのエマオの途上で二人の弟子たちになさったわけです。すると、多分これは想像ですけれども、もうイエス様のお話に食らいつきすぎて歩みが遅くなってしまった。一歩一歩がどんどんどんどん遅くなりながら、時には立ち止まりながら、彼らはとうとうたった11キロしか離れてないエマオにたどり着くこともできずに、近場で一泊しようということになった。するとイエス様はもっと先まで行きそうな様子だった、聖書に書いてある。今日のエマオの途上には大変不思議だなと思うところがたくさん出てきます。目が遮られているということも本当に不思議です。そして今日のこの今のこのところも、イエス様はどうしてもっと先まで行く様子だった、そんな様子を見せたのかっていうのは、またこれも不思議なことです。イエス様は別の目的地があったのか、イエス様は彼らとはもうそろそろいいかなと思って切り上げていかれようとしたのか、まあ、いろんな想像はできますが、一つ大変良いこの箇所を解説するものがありました。それは、イエス様が不思議なことを語られたのは、この時が初めてではないでしょうということだった。例えばもう一つのこと。皆さん、5000人の給食を思い出してください。5000人の給食。5000人の給食初めて聞くかもしれないんだけど、イエス様が聖書のことを述べ伝えている時に、たくさんの人たちが本当にその教えを聞いて集まってきた。男だけで5000人。もしかしたら女の人や子供たちを含めたらもっとたくさんいたかもしれない。で、あんまりにも大所帯になったもんだから、イエス様の弟子たちが、イエス様、ちょっとそろそろこれ解散させてみんなを家に帰らせた方がいいんじゃないですかってこう語り合う。言うわけです。そしたらイエス様なんて言われたか。ピリポ、パンを買ってきてこの人たちに食べさせてあげなさいって。5000人の給食、もしかしたら1万人の給食を食べさせてあげなさいってイエス様言うんだ。できないよね。できないですよね。当時ですよ。今から2000年前の当時。まあ、イエス様たちは5000人、男だけで5000人のパンを買うお金もなかったと思うし、何よりもそんなにたくさんのパンを作ってる工場だってあるわけがないわけです。絶対手に入らないってことは分かってるにもかかわらず、イエス様は ピリポという一人の弟子にパンを買ってきて彼らに食べさせてあげなさい。わけがわからない言葉です。しかし、このイエス様の言葉にはしっかりとしたメッセージがある。それは、主イエス・キリストを求めなさい。私をもっと求めなさい。私にもっと近づきなさい。私にもっと信頼しなさい。私にもっと向かいなさい。そんなことできませんよね、ではなくて、キリストに向かいなさい。イエス様はそういう信仰を引き出させるためにこう言われた。ここにある二人の弟子を置いて、もっと先まで行くご様子を見せた主イエス。これもまた二人の信仰を、主イエスを求める心を引き出させるイエス様のご様子だったんではないか。イエス様はエマオの途上、もうどれくらい語られたのでしょうか。2時間、3時間、4時間語られたのでしょうか。どれくらい彼らに聖書を熱心に解き明かされました。よしよし、もうこれぐらい語ればいいだろうと。彼らの心もどうやら燃えてきたみたいだし、もういいかなと、そのように切り上げるのではなくて、もっと求めよう。もっと近くに。もっと聞いて。もっと私と共にいよと、もっと先に行く素振りをさせて引き出させるんです。イエス様待ってください。あ、イエス様ではない、言えないんだけども、ちょっと待ってくださいと。もっと一緒にいたいんです。もっと聞きたいんです。もっと一緒にいてください。共にいてくださいと。二人の弟子は、まさしくそのように、主イエスを一緒に、主イエスと一緒にいるために、共にいるために、強く進めたって聖書に書いてある。一度は二度はもうイエス様、いやいやもう行くからと言った、断ったかもしれないけれども、そんな断りを受けたとしても、いやいやいや、どうかもう一泊だけ、もうちょっとだけ一緒にいてくださいと、二人の弟子は主イエスを求めた。神の言葉によって主イエスの苦しみと、そして復活が分かってきた二人の弟子、心燃やされた弟子たち、そして今その主イエスを求める弟子たち、すると彼の目が、彼らの目が開かれて、そこで彼らはイエスだと分かった。二人の弟子は復活を見た、復活の主イエスを見たんです。もやもやしたイエス様が見えない、イエス様がわからない、もやもやしたあの霧はイエス様の近づきに始まり、イエス様の聖書講座に、そしてイエス様に引き出されることで、神の恵みによってその霧は打ち払われて、主イエスをはっきりと見出した。このエマオの途上は不思議なことがたくさんあると、こう先ほども少し言いましたけど、ここにもそのもう一つの不思議がある。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。ようやくイエス様が見えたのに、見出せたのに、またイエス様が見えなくなってしまった。どうしてこんなことされるのか、なかなか私たちにはわからないけれども、よくこの弟子をご覧ください。この弟子の顔を、想像してみるなら、彼らにはイエス様が見えなくなって、泣いたり悲しんだり、あれは幻だったのかなって疑う様子はもうありません。主は復活されるという神の言葉を通して、また主イエスを求める信仰を通して、彼らの目にはもう見えなくても、彼らは復活の主イエスを見出したんです。ありありと、はっきりと、霧が晴れるかのように、ぼんやりとしていた輪郭が、はっきりとした線となって見えるように、主イエスは ここにおられた。主イエスはおられる。この二人の弟子は、主イエスをはっきりと見出したからこそ、もう喜んで急いで立ち上がってすぐさまエルサレムに来た道を帰って他の弟子たちに事の成り行きをこう伝えていった、話していった。私たちはこの主イエスだと分かったんだけれども見えなくなったっていう言葉をどうしてそんなことされるのかと謎に思うかもしれませんが、しかしこれは私たちにとって大きな慰めの言葉であると思います。ある人がこの二人の弟子というのは今日の教会の先取りなんだとそのように言ってました。なるほど。彼らは主イエスを見ることはできなかったけれども、見えなくなったんだけども、けれども主イエスを見出した。まあそれは心の目と言ってもいいかもしれない。目には見えないけれども、ここに主がおられるということを見出した。それは私たち教会も同じです。今私たちは中学生たちがいるけれども、イエス様がここに来てくださるからねと言ってパッと見せても、多分本当に それってちょっと信じられないことだと思う。けれども、教会では何を信じているか、それはイエス様が見えるから信じるんではなくて、聖書が語り、聖書を信じる信仰を持ってそれを見つめていくと、そこに目には見えないんだけど、イエス様って本当に蘇られたんだ、イエス様って本当にここにおられるんだ、イエス様って私と一緒におられるんだと見出すことができる。エマオの途上で私たちは旅する三人姿を見てきましたけど、しかしどうでしょうか。このエマオの途上で見えてくるのは、私は教会であると思います。礼拝であると思います。イエス様が説教者を通して私たちに語りかけてくださいます。そしてイエス様はご自分を求める者たちに共に祝福された食卓を、聖餐を分け与えようとしておられます。ここのエマオの途上、大変砂ぼこりが舞ったり、まあ、綺麗な景色があるような、そのような情景が浮かぶんだけれども、一方で教会が見えてくる、礼拝が見えてくる。場所は違えど、二人の弟子たちはエマオの途上で御言葉に聞き、主イエスを求め、主イエスを見出したけれども、場所は違えど、私たちは、この礼拝で、神の言葉に聞き、主の聖餐に預かり、主を求める私たちは、ここで、主イエスとお会いできる。ここに、私たちの、復活された、生ける主イエスと私たちは、ここで出会うのです。復活祭、今日私たちは主を喜びましょうと、まあ、喜び祝いましょうと言いました。その喜びは何であるか、今日の御言葉は告げています。それは霧が晴れたかのような喜び、いや霧が晴れた喜びです。主イエスがぼんやりするのではなく、主イエスをはっきりと見出す喜びです。私たちの中にさまざまな、まあ、霧が立ち込めるような出来事というのは生きていく中でいくつもあります。イエス様おられるならどうしてこんなことになるんだろうか、イエス様信じたらこんな風になると思わなかったんだけど、イエス様イエス様イエス様とこうイエス様がどんどん分からなくなってくるような時があります。しかし私たちは主イエスを見出すのです。どこで？ここで、礼拝で、神の言葉に聞き、主の聖餐に預かり、主を礼拝する私たちはここで復活の主イエスを見出す。主はここにおられます。主はよみがえられました。そして主は私たちと共におられます。 皆さん、今日は私たち本当に素朴な喜びであると思います。何か難しい神学的な事柄とかそういうことではない。皆さん、イエス様が私たちと共におられることは嬉しいですよね。神の子であり救い主であり、私たちのために十字架で死んでくださった、私たちを愛し恵もうとされる主イエスが私と共におられるということがありありとわかる。それは本当に嬉しいことだと思います。それが二人の弟子のあの喜びです。今日は復活祭です。私たちの主はよみがえられました。そして私たちと確かに共におられます。主イエスを見出した喜びを持って新しい一週間を歩んでいきたいと思います。また今日は先に召された方々を覚える、聖典者を覚える礼拝でもあります。今日私たちは御言葉から主イエスが私たちと本当に共におられるんだということを見出しました。同じ眼差しで先に召された方々を見つめることができます。午前中にも写真が飾られましたし、また今新しく二部礼拝でお写真を持ってきていただいたお一人お一人がおられます。その歩みはそれぞれです。しかし主イエスは誰一人見落とすことなく先に召された方々のもとに駆け寄り、語りかけ、伴ってくださってる、伴ってくださった。神に愛されずに、神の恵みに預からずに生きた人は誰もいません。特にお写真持ってきてくださった皆様に聞いていただきたい。あなたの愛する人は確かに主に愛された人です。主の恵みに生かされた人です。確かな主の御手の中で生かされた人です。そして今はその主の御手の中に委ねられている人です。主イエスがはっきりと分かりました。そうすると神の御手もはっきりと分かります。確かに神の御手の中に先に召された方々は生かされた、そして今御手の中に委ねられた。愛する方々が主の愛と恵みに預かっていたことを覚えて、私たちもまた改めて主に感謝し、また主を喜びたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、復活の主イエスを見出し、復活の主イエスと出会わせてくださる御言葉を感謝いたします。二人の弟子の主イエスを見出した時の喜びはどれほどだったでしょうか。私たちも日ごとの忙しさや歩みの中で主イエスがぼんやりするとき、なかなか主イエスをはっきりとは見出せないような、霧が立ち込めるような時があります。そのような私たちにイエス様、あなたは駆け寄ってくださり、私たちに語りかけ、私たちに恵みを持って気づかせてくださいます。私はいる、私はあなたと共にある。どうぞ私たちはここで今日復活の祝いを、礼拝を捧げました。新しい一週間出て行きます。主イエスがますますありありと、よりはっきりと私と共におられる、どうぞ主を見出し
主を喜び歩み行かせてください。
このコロナ禍で聖餐に預かることが許されていませんが、また聖餐に預かるとき、その説教と聖餐、神の恵みによって、そして毎週集うこの礼拝において、主イエスをいつもいつも見出して、主を喜び出ていくことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。